皆さんおはようございます。モーセの五章を1年の予定で見てまいろうとして計画を立てたんですけども、創世記はもういろんなことの始まりが記されていまして、以降の歴史の土台となるような部分です。世界が神様の御言葉によって作られ、人類は神様の形として神様を心から喜んで祝福のうちに栄光を表すものとして作られました。しかし人類は与えられた自由を悪用して神様との約束を破ってしまいます。その結果罪がどんどん広がって深刻化していく中、神様は世界を滅ぼして再出発させる計画を立てました。悪い時代の中にあって神と共に歩んだノアとその家族に救いの箱舟を作らせて、洪水によって世界を滅ぼそうとすることをあらかじめ告げるとともに、ずいぶん長い間猶予を与えました。しかしノアたちは箱舟を作ったんですけども、他の人たちは、洪水の警告に聞こうとせず、日々の自分の楽しみに勤しんでいました。そして時が来て世界は約1年少し水に覆われて、地上の生き物はすべて滅び、箱舟の中に避難した者たちだけがその洪水を逃れて再出発いたします。神様は虹を印としてノアの祈りに応えて、二度と洪水によって世界を滅ぼすことはしないと誓われました。こうして人類は信仰的な家族から再出発したのですけれども、良い人たちだけを残して罪が克服されることはありませんでした。人類は集まって神様に逆らおうとしてとどまるところを知りませんでした。神様に肩を並べるものとなろうと、天にまで届く高い塔を築こうとしていました。神様は憐れみを持って滅ぼすことをせず、言葉を混乱させ人類を散らされました。こうして人が一つに集まって神様に逆らうことがないようにされたのです。そして今日から見るところ、神様は一人の人を選んで祝福の約束を与えて、彼の子孫を神の国民として祝福し、そして救い主を送り出す備えをされます。アブラハムから始まったイスラエルの民の歴史は、神様がこの一族を特別扱いされて、それは愛においても厳しさにおいてもです。こうしてイスラエルを見て人類の姿、罪の深刻さ、そして神様の愛と忍耐と憐れみを知って救い主を信じることができるように備えさせる歩みでした。私たちは自分の人生について経験できることはそれほど多くありません。多分 こういう世界を作ろうとか、こういう学問をしようと思っても一代限りでできるのではなく、もう何十年、何百年、何千年かかることが必要です。経験することもわずかな人生では限られています。しかしイスラエルの歴史を見ると、神様が確かに生きて働いておられ、私たちと関わり、私たちに真実を持って、しかし清さゆえに罪を嫌い裁かれることも、イスラエルとその歩みを見ればわかります。こうして神様を知り、救い主が必要なことを知ることを、イスラエルを見ることによって、すべての人が分かるように導かれました。そしてこのイスラエルの歴史は、聖書にしっかりと記されています。今日は信仰の祖先、信仰の父と言われます、アブラハムの生涯の前半の部分を見てまいります。大変、凝縮された歩みですので、詳しく見ていきたいと思います。聖書の箇所は、創世記の11章27節から17章の最後までという、ね、約10章なんですけども、アブラハムを、召し、育てた主というテーマで見てまいります。創世記の12章の1節から20節を拝読してお祈りいたします。創世記12章1節から。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出たとき、アブラムは75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロト、また自分たちが蓄えたすべての財産とハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。その地に飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。その地の飢饉が激しかったからである。彼がエジプトに近づいてその地に入っていこうとしたとき、妻のサライに言った。聞いてほしい。私にはあなたが見目麗しい女だということがよくわかっている。エジプト人があなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って、私を殺しあなたを生かしておくだろう。私の妹だと言ってほしい。そうすればあなたのゆえにことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろう。 アブラムがエジプトにやってきたとき、エジプト人はサライを見て非常に美しいと思った。ファラオの高官たちが彼女を見て、ファラオに彼女を勧めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラムにとって物事は彼女のゆえにうまく運んだ。それで彼は羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男奴隷と女奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし、主はアブラムの妻サライのことで、ファラオとその宮廷を大きな災いで打たれた。そこでファラオはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に何ということをしたのか。彼女があなたの妻であることをなぜ私に告げなかったのか。なぜ私の妹ですと言ったのか。だから私は彼女を自分の妻として召し入れたのだ。さあ今、あなたの妻を連れて立ち去るがよい。ファラオがアブラムについて家来に命じたので、彼らは彼を妻と所有するすべてのものと一緒に送り出した。天の父様、今日はアブラハムの生涯を見てまいります。どうか神様の顧みてくださること、彼の生涯を通して私たちに教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アブラムの生涯について、前半部分3つのエピソードを中心に見てまいります。テキストに書きましたけども、神様の召しに従って出発するということ、そして信仰によって義、神様の前に正しいものとされること、そしてさらに祝福のもとであります信仰の父とされるということを見てまいります。詳しくは聖書をじっくり読んでいただければと思います。今お読みしました12章の1節から3節は、神様がアブラムに告げられた命令と祝福の約束です。11章前の章を見ますと、24節あたりから見ていきますと、アブラムのあり、アブラハムとアブラム、これ同一人物なんですけども、神様が後に名前を変えられました。アブラムは高い父、高貴な父という意味で、アブラハムは似ているんですけども、すべての民の父という意味があります。同じく、妻、サライは、王女という意味の、名前で、後に彼女も夫と同様に名前を書いていただき、サラと、名付けられます。サラについてもテキストに、書いていますけども、国々の母、国々の父、国々の母と呼ばれるようになりました。そして出身はカルデア、つまり今のイラク、イラン、イラクのあたりなんですけども、 メソポタミア文明の発展した場所でした。大変栄えた地域、肥沃な地域だったんですけども、そこに、ウルという町があり、遺跡で発見されています。そこに、住み着いた一族で、祖父はナホル、父はテラ、そして、テラは、アブラム、ナホル、ハランを産んだと、26節にあります。そしてハランは、ロトを産み、そして、ハランは死んでしまいます。ですからアブラム夫妻が、彼を引き取って育てたのです。アブラムは、異母、兄弟、母親が違う、兄弟の、サライと、結婚いたしました。ですから、元は妹だったのです。テラはこの家族を連れて、カナンに行く途中で、途中のハランに住み着きました。そしてハランにいる時に、主はアブラムに、私が示す地、そこはカナンでしたけども、に行きなさいと命じたのでした。父が亡くなった後ですね。で、12章の1節から3節が約束と命令だと先ほど申しましたけども、命令は私が示す地へ行きなさい、そう家族を離れて行きなさいと命じました。そしてこの命令に従うならば、大きな国になると、そして偉大な名を受け、そして祝福となると、そう告げました。最終的に3節、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪うと、地のすべての部族はあなたによって祝福されると。世界の祝福のもといとなるという約束を受けます。こうして、彼らは、すべてを持って、カナンに向けて出発します。私が、示す地へ行きなさいと言われて、具体的には、わかりませんけど、方向はカナンだろうということで旅を、しました。彼が、75歳の時です。さて、そこに到着しました時に、これが約束の地であることは示されたんですけども、そこにはすでに、カナン人、この地に住む、人たちが、大勢住んでいて、そこに土地を得ることはできませんでした。彼らが、所有していましたから。ですから彼は、よそ者、寄留者として、住みます。しかし神様は7節にこう言われます。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与えると。 アブラムではなくて子孫に与えると。そうは言ってもカナン人はしっかりと地に根を張っていました。しかし彼はこの約束を信じて自分に現れてくださった主のために祭壇を築いて礼拝をいたしました。彼は主を信頼し、主に感謝し、主に自分を捧げて礼拝したのです。さらに山の方に移動します。定地は、砂漠以外のところは、カナン人がしっかり根を張っていましたので、ふさわしい場所がなかったのでしょう。そこでも彼は祭壇を築き、主を呼び求めました。さらにネゲブ、これ南の方ですね、旅を続けます。どっかふさわしい場所はあるかと探していたんだと思います。すると十節にありますように飢饉が起こります。この地はもともと雨が少ない地方で、飢饉が起こると人々はたちまち困ってしまう場所でした。激しい飢饉を逃れて、肥沃な地エジプトに避難しようと考えます。その時に今お読みしましたように美しい妻サライ、彼女はアブラムの10歳年下ですから、もう65歳、しかし誰が見ても美しい女性でした。エジプト人が目をつけて、そして自分を殺して妻を奪うかもしれない。ですから、妻ではなく妹と言ってくれと頼み、そしてこうして彼はことがうまく運ぼうと考えたわけですね。それほど美しく生まれることは感謝なことですけど、危険があるということも現実にありました。アブラムが予想した通り、エジプト人は彼を見つけて、王様の宮廷に召し入れられてしまいます。大難婦人という感じでしょうかね。16節に少し皮肉なことが書いてあります。アブラムにとって物事は彼女の上にうまく運んだ。確かに安全が守られました。そして妹を差し出したということで、多くの、褒美をいただきました。しかしそれは妻を危険にさらすことであり、また、裏切ることでもありました。悪いのはアブラムです。しかし神様はエジプトを打ちました。特別扱いされたんです。宮廷が災いを受けたと。どんな災いかははっきりしませんけども、神様から来た災いだということがわかり、そして、召し入れたこの美しい女性が、実はアブラムの妻であったことがわかります。このことで神様が災いをもたらしたのだということに気づいたファラオは、アブラムを呼び寄せ、なぜ教えてくれなかったのかと訴えます。しかし、神様を恐れて、アブラムやサラを罰することをせず、妻を連れて、 立ち去ってほしいと願います。神様を恐れて彼が分け与えた多くの財産も持って出て行ってくれと頼みます。こうして彼の不真実にもかかわらず、主は彼らを守り、かえって豊かにされて、エジプトを出て、カナンに戻ります。それは、神様が約束を与えられたゆえ、その約束を、ただ、憐れみによって守られたからです。アブラムは自分の不真実にもかかわらず、神様が真実であることを知り、主に信頼すべきことを学んだに違いありません。私たちに当てはめてもそうです。神様は、キリストを信じる者を愛と憐れみを持って、そして真実に導いて決して捨てられません。神様を悲しませるようなことをして、もちろん叱ることはありますけども、だからといって捨てたり滅ぼしたりすることは決してないのです。次に覚えたいことは、これから様々な試練の中で、アブラムの信仰を確立していく取り扱いを与えたということです。一行は多くの家畜と財産を受けてカナンの地に戻ります。しかしその豊かさが問題を生じました。カナンの地はカナン人が支配しており、そして家畜には水と飼料が必要でした。しかし痩せた土地はそれほど多くの水や草はありません。このままでは家畜が飢え死にしてしまいます。そこでもうこの子、そして家畜だけでなく使用人さえもいただいてきましたから、彼らを食べさせる必要もあります。狭いところに一緒にいては、皆飢え死にしてしまうという状況の中で、アブラムは、ロト、甥のロトも豊かにされていましたけどに、別れようと。あなたが好きな場所にを取りなさい。というふうに譲ります。人を豊かにするのは、財産ではなく神様であるということを彼は学んだからです。ロトは定地で住みやすくまた豊かな地に住むようにし、アブラハムはこのロトを避けて山地に住むようにしました。本来ならばアブラムの方が年上であり恩人であるので良いところを選んでいいはずなんですけども、ロトに選ばせました。主を信頼するゆえにです。しかしロトは豊かでしたけども、罪深い人々が住んでいたソドムという後に滅ばされる町の近くに居を構え、そしてやがてその町に入ってしまいます。そして後の災いを招きます。13節の15節を見てください。14節からお見いたします。ロトがアブラムから別れていったの後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。 私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだと。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。この地すべてをやがてあなたの子孫に与えると約束されました。この後に起こったことは、ソドムを中心とした都市国家が北の方の都市国家と対立し、北の方の都市国家が襲って、そしてソドムの住民と財産と家畜を全部奪い取ってしまって、ロトもそれに巻き込まれてしまったという出来事です。なんと勇敢にもアブラムは315人だったでしょうか、しもべたちを連れて奪った北の王たちの一軍を追跡して、彼らを撃ち、すべて取り返してきました。その帰り道で、サレム、後のエルサレムの王である、祭司であるメルキゼデクが彼を祝福し、そしてアブラムは十分の一を捧げたということが記されています。メルキゼレクは後のキリストに例えられる永遠の祭司であり王でした。そしてソドムの王たちは取り返してくれたアブラムに捕虜だけを返してくれくださいと、財産はもう差し上げますからと申し出たんですけども、あなた方が私を飛んだと言わないためにと言って全て返しました。こうして主を信頼するという証を立てたアブラムですけども、主がねぎらうと彼は自分の弱音を告げます。確かに豊かにされ、確かに強くされました。しかし子孫が大いに増えると言われても、なお子供が与えられていません。あなたの約束はいつ成就するんですかと問いかけます。そして使用人の中の誰かが後継ぎになるでしょうと、そういうことはよくあったからはずです。主はこう告げます。15章の4節、すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それが彼の義と認められた。この15章の6節は、信仰によって義とされることの証明の聖句です。アブラムは何をしたでしょうか。もちろん勇敢に振る舞いました。しかし、彼は信仰を弱らせていたんです。富や力を得、また、素晴らしい働きをできたとしても、神様の約束はどうなるんだろうかと不安をぶつけたものでした。しかし主が彼を励まし、空の星のように数えきれない民とすると約束を告げました。彼はそう告白したわけでなく、ただ信じて受け入れただけです。 しかしこの神様の祝福の約束を信じた、受け入れた、それによって神の前に正しいとされたのです。私たちもそうです。信仰によって義とされます。さらに彼の信仰が間違いないことを示すために、神様はご自身で誓いをされます。9節以降を見ますと、お牛とメヤギとお羊と山鳩とヒナ、それを切り裂いて二つに分けて向かい合わせに置きなさい。これは当時の誓いの方法でした。切り裂いた動物の間を通るときに、この動物と同じように、もし誓いを破ったら私を切り裂いて構いませんという誓いの方法でした。それから日が沈みます。そこで暗闇の中で主は今後起こることを告げました。13節以降です。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして四代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがこの時まで満ちることがないからだと。神様はアモリ人、カナン人の一部ですけれども、この先に住んでた民のトガが満ちるまで猶予の時を与え、そしてその間四代経過すると、子孫は400年の間他国で奴隷となって苦しみますけども、奴隷とした民を主が打って財産を受けて出てきて約束の地に入るということを告げました。これはエジプトに帰留して奴隷として苦しみ、そしてモーセを通してエジプトが打たれ約束の地へと脱出していった、出エジプトの出来事があらかじめ告げられたことでした。そしてその後かまどと松明が切り裂いたであった動物の間を通り過ぎて神様は誓われます。18節以降のこのエジプトからタイガユーフラテス、そしてカナンに住む多くの民族、彼が知り得るすべての地域をあなたに与えると約束し、そして主が命を賭して誓われたのでした。しかしこの約束はなかなか成就しません。約束の地に向けて出発したのが75歳。10年経ちました。サライは業を煮やして、世の人たちが使う方法、そばめを夫に与えて、そばめを通して子供をなそうとします。 しかし、それが家族の不和のもととなりました。差し出された女奴隷ハガルは子を宿すと主人を見下すようになり、家族に不和が生じました。このままでは家族がバラバラになることを、神様が、取りなして、守られましたけれども、こうして、ハガルはイシュマエルを産みます。しかし神様はこれを、見て、見捨てはしませんですけども、さらに13年間、沈黙されます。私たちは誤った方法を取ってしまうことがあります。神様に信頼しない方法ですね。それで見捨てられるわけではありませんけども、神様の祝福を遅らせてしまうこともあります。アブラムもそうやって学ばされていきました。そして彼が99歳となります。約束をいただいてから24年間です。その時に神様は再び現れて、約束を成就する時が来たことを告げます。17章の4節5節を読みいたします。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。そしてその契約の印として、男子は皆自分の包皮の肉を切り捨てるように命じられました。これは量を足すごとに命の元となるものが清められた、そのことを思い起こすためでした。そして、妻についてこう告げますね。15節。神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくると。こうして、いよいよ約束の子供が与えられるようになります。アブラハムのこれまでの生涯を見ても、確かに彼は信じて従ったんですけども、多くの失敗をなしました。その度に神様は彼を特別に顧み、そして彼を守り、真実を尽くし続けてくださいました。彼は確かに素晴らしい信仰者として育っていきましたけども、最初からそうだったわけではありません。多くの迷いや失敗を繰り返し、主がその中で守ってくださったんです。神様の愛は幼子、また子供を育てる愛と忍耐です。私たちもそのようにして守れるんです。イエス様を信じて出発しても、まだ私たちは未成熟の赤子のようなものです。そして多くの失敗を犯し、そして祝福が遅らせることも起こります。 かし神様は見捨てずに約束を果たしてくださいます。新約聖書に、私たちは真実でなくても主は真実であると、告げられています。私たちも神様の真実のうちに守られていることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、今日はアブラハムの歩みを見てきました。彼は決して素晴らしい完全な人ではありませんでした。しかし主がご自身を求め信じた彼を守り育んでくださいました。私たちも不完全ですけども、神様が真実のうちに守ってくださることを覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。